はい、6月18日木曜日17時になりました。木曜日人チャンプルのお時間でございます。
よろしくお願いします、
本日のお相手はオンリーマスクともきと、
はい、どうも気になりすぎてます荒垣信也と、
はい、劇団から秋山ひとみです。
よろしくお願いします。はい、します。
あれマスクは
えやってますよ
やってないけど、
アゴマーです。アゴマ
ー、アゴマ
ー、アゴマー。
紐が切れました放送直前に。
あら、じゃあ接着のりを借りて、
接着
この口周りに塗ってい
ただ
いて、ペーって貼っていただければ。
直
直で、
いやだ、
直張りで
荒れる
荒れるとかの問題ではないけど、
はい、ということで、
はい、はい、
やっておりますね。
暑いっすね。
暑いね、夏だね。夏だよ。梅雨明けもしましたし、
梅雨明けから今のところずっと晴れてるじゃん、
うん。
まあ、今週末がちょっとまた雨降るみたいな予報が出てはいます。
来週が1週間崩れるみたいで、なんか雷警報とかも鳴ってるみたいで、
ちょこちょこずれちゃう、雨が降りだし、
そうそうそう、
崩れちゃうか。崩れちゃうで思い出したけどさ、
はい、
一昨日その前ぐらいの日に地震があったの。
あー、わかります。は
い
は
い、夜中の12時半ぐらいに、
はいはい、ありましたね。
震度4ぐらいか、結構揺れたよな。
土曜日かな、夜、日曜日の夜か、
土曜日、まあ土曜日の夜じゃないですか。
日曜日や
ん、
土曜日
やん。まあ一応なんか、まあ日をまたいでの日曜日みたいな、うんうん、そうそうそう、
なってはいたぐらい。
めっちゃびっくりしたな、結構大きいな揺れだった
よ。揺れ長かったですね。
那覇は3、4もありました
っけ。沖縄も震度3、4はなかったはず。
4は奄美大島だったと思う。
なんか
うちのもうすぐ夜中だったけど、すぐ家族ラインに大丈夫っつって連絡した。
あ、奄美だから、
はい、
私ちょうど帰ってきてエンジン切ったんですよ。車の駐車場に着いてエンジン切った瞬してちょっとしてから揺れたから、なんか道路というか、まあ、橋が近くにあったりするから、それで揺れてるかなと思って。
あ、車がね、
まあ、風だったりとかにしてはなんか揺れがおかしいし、長いなと思って。
長かったね。
長かった、
ドキドキした、ね。
まあ、体感、まあ、実際はねどんぐらいか分かんなかったけど、体感なんか本当に 2,3 分揺れてるんじゃないかっていうぐらい。
沖縄ってあんなないさ、あんなに揺れるの、
うん。で最近ちょこちょこあるじゃないですか、速報出たりとか。
今日はちっちゃいのでしょ、
はい、
1とか2とかね。
いやでもなんか頻度がね、このどんどん狭まってきて、このコロナ禍の間も、うん、なんかネットのニュースとかで、まあ、今コロナで大変だけど、うん、日本が今ちょっと警戒すべきは地震が今なんかプレートがなんちゃらって言って、
はいはいはい、
本当にこのコロナ中か自粛期間中とか、もしくは明けたぐらいとかに来てもおかしくない状況だから備えといた方がいいよみたいな、なんかネットの動画みたいなのが上がって、
結構密閉ね、3密禁止っていうか、まあ、自粛っていうところで、例えば地震が起きてじゃあ避難した場合どうなるのみたいな感じで結構ニュースやってたりとかね。
え、そこはやっぱでもこの人命、まあ、
だから避難はするけど、うん、でももうそこはもう密閉密室
絶対そうなるよな、
密集になっちゃうじゃないですか。だからこれのどういう風に対抗していくかみたいな感じの話とかも出てて、
避難場所をもっと確保しないといけないし、
そっか、コロナになって そういうところも気にしないといけない。
それなんかコロナばっかり言ってましたけど、なんかそういうのが4月ぐらいに俺見て、
うん、
そこからその自粛の期間中とかも速報で地震来たりとか、まあ、この県内に関わらず
県外も多かったもんね。
そうなんか福島でまた4ぐらいがあったりとか、
うん、
千葉とかでもあったり、結構いろんなとこで本当に頻繁に最近あったから、この間の沖縄の来た時いつも1ぐらいだったら全然気づかないんですよ。
気づかない、俺も気づかない、
全く気づいてないくて、速報来たら地震あったんだぐらいの感じだったんですけど、まあさすがに気づいたというか、
うん、
もうテーブルがガタンガタン揺れ出して、
トモキはその時はお店だった、
家にいました。その日たまたま休みで家にいたんですけど、テーブルの上にあったグラスの中身がなんかチャポンチャポン揺れてるなと思ったら、あ、これ揺れてるなってなって、で結構体感で分かるぐらいのやつだから2か3ぐらいあるはずなと思って、これが初期微動だったらやばくないかなとかって、そのニュースのことが頭駆け巡って、ちょっと一回ドア開けとくとかしましたからね。
ああ、なるほどね、はい、すぐに逃げられるように。
階段も一応あるから、階段のとこから2階の人が階段の最後のあの扉開けといてくれんかなとか、いろいろ一瞬で考えてい
や本当怖いわな。あとだ、昨日かなんか宮城県でさ、謎の球体がずっと浮いてる。
ああ、仙台。
ああ、なんか白い物体。
何、は
い
はい、なんかね、あれね。ちょっと僕も。
でもなんか本当に宮城は分からないみたいです。 ってなんか言ってますよね。なんかそういうなんかこう何かを飛ばしてるっていう一応事実はないみたいな。
あれまだ出てないんですか。
正体がないみたいで、なんかこの何時間かいたけど、はい、雲大きい雲に隠れた瞬間になくなって結局分からずじまいだと。うーん、なんか鹿児島に昨年出たのと似てるからそれもあるのかなみたいな。
まあいるんじゃないですか。
何が？
え、宇宙人は。
あ、でもなんか UFO っぽくないって話も多いんだよね。で俺も YouTube 見た、
ちっちゃい気球っぽい感じですね。
そうそう、なんか下に気球の下になんか、ね、アンテナみたいなのがついてる。
だから観測機みたいなやつなんじゃないかっていう話もあったから、
誰かが飛ばしたみたいな感じ、う
ん、はい、観測するための。でも
なん
か
それやるときは絶対になんかね、あれ届けを出さないといけないってこと、それ
が、まあ、ドローン飛ばすのと一緒ってことだよね。
そうそう、なかったからって何なんでしょう。なんかああいうの俺めっちゃ好きなのよ。
でもそれこそあれじゃないですか、だから申請出してないで飛ばしてしまって、
あ、
みんながそうそうそうそう騒いじゃった、あと危険くなって言い出せなくなったみたいなもうこともあるかもしれないし、
ね、だから現実的に考えたらあのね、映画とかでもあったけど家に風船いっぱいくくりつけて飛んでいくアニメみたいなのとかもありましたけど、 あんなのもすぐ対象なんだろうなと思って、
カール爺さん
の、カール爺さんの空飛ぶ
家みたいな、ピーピーピーみたいな、何してるっつって
家飛ばすんですかこれ申請出しましたみたいな、
夢がないな、
そうそう、そういう感じに、
映画のまず第一子あれなんだ、うん、警察署に申請出しに行くとこから始めるんだ、
家を飛ばそうと思いますっつって、
あとね
今日ずいぶん小出しにする
なんかね、ちょ俺気にしいなのよ、
はい、
めっちゃ気にしいで、
はい、
昨日ね一本グランプリ行ったでしょ、
はい、
はいはいはいはいはい、
見てる、
見てるというか、まあ見ましたよちゃんと、まあ、
その私は見てない
です、リアルタイムで見れなかったら僕は録画して、
あ、はい、僕も録画したの、
昨日ぐらいちょうど見ました、僕も
昨日見たんだけど、はい、あれ見るときに毎回気にすることがあって、
はい、
あれさ、要はお題が出て答えるときにみんな連打するでしょ、
はい、
連打してなんかこの要はその機械のあれで反応早くした人にピコンってつくわけね、
はい、誰が早押しってことです
よ、そう、誰がつくかわからないの、
はい、
回答権がってこと
ですね、そうそうそう、であれ見るたんびに毎回なんかちょっと緊張するんだけど、見せなんかね、あの人によってはめっちゃ怒ってんのよ、当たらんから
ああっていう、
なるほど、分かる、はい、特にバカリズムさんとか千原ジュニアさんとかはめっちゃ命かけてる感じがするから、もうこの当たらないってなった時の相手を見る顔とかがさ、たまにちょっと遠くのあれで抜かれたりするわけ、
はいはいはい、
めっちゃ怖いなと思って、だからなんかうまく当ててほしいなって勝手に思う気にしさが、
一本グランプリの、うん、あの大喜利の回答するこの早押しのやつってもうあれ独自のシステムなんで、大喜利が全てあれではないというか、そこになんていうんですか、だから普通にライブとかで大喜利やるって言ったら答えかけた人が入ってても MC 判断で当てるとかなんですよ、ただそこはあれはテレビ番組としてやってるんで、ライブじゃなくて、あれはだからもう致し方ないのかなって思います
。いやでもなんかもうなんかドキドキするさ、見ててなんかこう殺伐とする空気なのが見ててドキマギする。
まあでもまず当たらないことにはね、
そう、しかもでもあれは最後ら辺になると結構盛り上がってくるともう点数が少ない人あんまり当たらなくなるわけ。
まあだから若干はあるんじゃないですか、ま
あ、若干はそのあれはあるんじゃないですか、
なんかでもこれは分かんないよ、その一本グランプリがうんぬんとかじゃないけど、うん、なんかライブとかでもあるかもしれないけど、
はい、
この上げるけど自信ないときはみたいなのやりませんでした？
上げるけど自信ないとき、
今でも覚えてる、小学校の授業参観で、
はいはい、
あのみんなやっぱみんな手挙げてた方がいいじゃないですか、
うんうんうんうん、
で先生が分かる人って言ってみんなはいはいはいはいって言うんだけど、
はい、
本当に自信がある人は右手、自信がない子は左手。
え、何それ、
え、そんなルールがあったの、
それ知らない。
そうそう、みんな手挙げるって言ってもうみんなあれを元気よくはいはいはいって言うんだけど、本当に答えが分かってる子は右手挙げて刺されても大丈夫と答えられますと。でも左手挙げてる子は分かんないけどとりあえず元気よく手挙げてますみたいな。
え、これな、埼玉の学校
で、あ、じゃなくて普通に多分その先生が授業参観で、
あ、そういう案を出したってこと
ですね。そうそうそう、案を出して、
でもなんかこれって何のパフォーマンスなんだろうって思う、
ね、だそれはもうパフォーマンスになってしまってますよね、ま
あ、
ま
あ
なるからね、
だからそれが意味があるなしは別としてよ、うん、そういうことがあったから、例えば芸人さんとかでも押してるけど本当は自信がないとか、
あ、ね、
ライブとかでもあるさ、例えばなんかこうはいはいって言うけど当てては欲しくないみたいな。
あ、でもどうなんすかね。
でもなんかお笑い芸人さんの場合は昔なんか一緒に企画とかでやった時に、はい、もう分からんくてもとりあえず手を挙げろっていうのは聞いたことあるわけ、
はい、
なんかこう盛り上げるというか会場を勢いをつかすためにわーっていう。
だってライブね、お笑いライブとか行ってさ、なんでしょうって言ってシーンってしたらさ、
まあまあまあそうだ
ね、うん、だったらとりあえず手挙げてボケるじゃないけど、
一本グランプリのすごいところって、うん、やっぱ全員が全員お題が出ます、うんうんうん、そしたらもうどんどん書いていく、当たらなければもう次書いていく、うん、
書いてるね、
ストックとして残しておく、うんうん、でまたこの大喜利の回答って、うん、順番とか、
うんうん、
この人の後にいける答えであるとか、
あー、なるほど、
ね、誰が答えててもいける答えであるとか自分で書いた後にやっぱ思うんですよ、
はいはいはいはい、
だから今もう出したいけど早押しで当たらない、じゃあもう違うの書いとこう、
あ、要はもうこの瞬間に出すから面白かったっていう
のとか、そのタイミングというか鮮度がやっぱりもうめちゃくちゃシビアなんですよ。
なるほどね、あ、そういうのもあるから本当に当たらなくてちょっともうがっかり
と
か、
はい、あ、今じゃないとかで、その自分が当たらなかった回で隣の人がいい感じに滑る感じので回答をしたりとかだったら、あ、これまだいけるなっていうのもありますけど、こっちがめっちゃ受けたしたらもうそのこの人が受けた答えと自分が今この出そうとしてた答えの系統が全然違ったら、多分違いすぎたらというか、あんまり組み合わせが良くなかったら、これ今出したら単純に滑るかもしれんってなったらもう出せなくなっちゃうんで、だからもう、
まあ、もう本当に一発
このタイミングで
一瞬一瞬のあれなん、は
い、だからみんな書き溜めて置いてあるんですよ。
判断すごいな、そう考えたらな、これやっぱ流れだよね、
はい、だそのなんていうんですかね、やっぱ芸人一人一人によって このこういうこいつっぽいボケ方というか、こういうスタイルのやついるみたいな、もうすごい真面目に答えるやつもいれば、すごいぶっ飛んだ答えを出すやつもいれば、チャイムさんみたいにもう全く意味わからん、とりあえず言いましたぐらいの、
とりあえず言いましたってもある、
なんかそういうのをその人にそれぞれあると思うんですけど、もう回答にはその自分らしさを出しちゃダメというか、自分らしさもあるけど、いろんなジャンルのパターンのことを考えないといけんとか、すごい番組なんですよ、だから
すごい番組、ね、
すごい番組なんです。
しかもあれさ、あの沖縄のアイドルの子たち出てたよね。
ああ、今回そうですね、チュニキャンがありましたね、ゲスト観覧みたいなところにいましたね、うん、
すごいね、あの子たちね、
でだからな何が何のあれがあってあっちに出れたんだろうと思って、
何のあれ
すげえと思って、
なんか太いパイプがあるんでしょうな、すごいですよね。
あの僕が小刻みプラスで、あの女性タレントランキング、沖縄の女性タレントランキングで2位に出した子もいるんで、チュニキャンが、
あの中に、
はい、
何
あのあれです、から揚げの CM のやってる子です、
あのハーフの子、
ハーフっぽい顔の、
あの子
を僕2位にした気がします、はい、
分かる、
分かんないです、ごめんなさい、チュニキャンっていうグループがあるのも知ってるし、あのなんつうのライブやってるのも見たことはあるけど、一人一人までは分からないです、
もうだから一人一人が分からんくなったらもう年ですわ、
あ、もう全然それは全然、うん、もう AKB の時点でもうダメです、
僕はもう AKB がいろいろやめてたあたりからもう諦めました、
日付変更戦、あ、日付変更戦、ごめんなさい、スピーディーワンダさんのツイキャス読みながらしたら日付変更戦って言っちゃった、もうあのジャニーズの平成ジャンプとかもあの辺でもうダメ、
あ、だからもう全然分かんないです、
嵐までかな、
よく出る人ぐらいしか分かんない、
うんうんうん、嵐と、なんかね、カトゥーンとかはほら、なんだっけ、
いなくなったりとか、
そうそうそうそう、
人数
やめたりとかっていうのがあったらもう分かんない、
なんかと、あのだニュース、
はいはいはい、
もともと8名いたんでしょ、なんか
結構6人か8人かな、6人かな、
でもう半分以上がいなくなってるって、
2人かな、ね、
すごいね
何の話
何の話、まあでも一本グランプリすごい、
すごいね、でその流れでまた今日ね、たまたまテレビ見たら、
はい、
ゴンゴンやっておりました、
あ、そうですね、今木曜日に
若かりし頃のともきさんが、
あら、方言札に出てました、
方言札に出ててめちゃくちゃ若いぜ、
めちゃくちゃ若いっすよ、眉も細いし、
かなり前でしょ、
あれ22、3ぐらいだと思うんです
よ、僕は、9年前、
はい、
だってエモリもあの眼鏡かけてないバージョンで出てたから、
はい、あれ方言札は出てないですよ。あ、かけてない。
かけて
ない。まあ、普段はかけてるけど、まあ一応なんか戦後だからっていう、あれなんか、感じで。
顔もめっちゃ若かったな。
そう、さっきの委員長は真面目な役で、うん、優等生の、まあ言ったら、
お下げのね。
いいとこの子だからメガネかけてますけど、江森さんはメガネなくなりましたね、あれは。
なあ、みんな若いなと思って。あ、ただ、プロパンセブンさんは、まあ、そんな変わらんかった。あと、鈴崎もそんなに変わって
ない。いや、若いっすよ。プロパンさんも若いなと思ったな、ジュピノリさん。
なんか、 なんかこうやってもうねほぼ毎週毎日顔合わせてるじゃないですか、はい、だからしんやさん顔は変わんないなとかって話してたけど、うん、よくするけどまあ、いろいろ宣材写真とか、まあ、今回のクラウドファンディングとかで宣材写真とか引っ張ってきて、うんうん、宣材写真ももう多分6年
今のやつも多分5、6年前のやつですよ。まだだって俺ココリッチの時に撮ったやつなんで。
だよね、5年ぐらい経ってるかな。
今の新しい事務所になって1回撮ったさ。
うん、撮りましたね。
多分それ
です。あれがもう4年、
もうもう結構前だな。
いや、
もう
5年以上前ですよ。
5年は経つかな。
だって俺ココリッチ組んで初めて撮った宣材写真がその時だったんで、うん、その前までまだ
だからトモキ辞めたから一人のこうやって切り抜きでやった記憶が、私がマネージャーまでやって初めぐらいだったから多分、うん、から5年ぐらい経つけど、だからそれ見たら、あ、深夜さんちゃんと老けてるんだなと思った。
だからやっぱあの頃と今のと並べておいて比べると、う
ん、老けてるか、
うん、うん、
あれもでもあのダンディーに行きたい1年にしたいっつって俺ひげ生やした状態でやってるじゃん。
イタリアのあれだけイメージしたっつってネックレスしてね、
だいぶ違うの、
うん、だからちゃんと年取ってるんだなと思った
まあちゃんと年
取って比べたらね。
そうそう、だ毎日見てたらなんかそんなに変わってないよとかって思ってたけど、うんうんうんうん、やっぱ5年の歳月はちゃんとあるん
あるよな。
ですね、
あるわ。
あるよ。
あのだってカレンダーの写真やっぱ若く感じるもん。
あれがだからそれですよ、うん、一緒一緒、
ね、
うん、
その同じ
全体的に若く感じる。
私とリエさんだけかな撮り直してるの。
あ、自らで。
あ、そうそうそうそう、私も2年ぐらい前、2年経ってないかな、
スタジオでそうそうバイトしてた時に
撮って、そうそう、リエさんも同じとこで撮ってるから、私2年に1回ぐらいは更新してるけど、髪の毛の長さがだいぶ違うけどね。
だから今もう全然違うって言われますね。
うん、まあ、本当はね1年に1回撮らないと、
まあまあな、更新していくもんですから、
ね、あれ出してオーディションこれ来たらびっくりするよね。
うん、
普段のおでどを見に来てくれてる人とかだったら、うん、なんとなくわかるけど、だって30、シアさん6とかってことでしょ。
そうだね、35、6。
今の私より若かったんですもん。
だって小1の頃に撮った写真を今中学校になって見てるぐらいの。
ああそうか
それで言ったら相当変わるじゃないですか。まあまあまあ成長期とかもあるけど同じ年数それでやってるから
声も変わってるからな、
うん、確かに。
うーん、したらちゃんと撮らないといけないですね。
うん、
これはマネージャーになりた
い。それ以上はね、どうすればいいか
分
から
ない
から、
はい、そうね、とろぼっては言えないあれだからね、うんうん、
言えないあれですからね、
はいはい、万代さんから、皆さんどのくらいの間隔で宣材写真を更新してるんですかと。
してないんですよ。だから
そう、これは一応ね事務所で定期的にやるみたいなのがあるから、
そうね、うん、まあ、だからまあシンプルなやつ、その時の流行りの服とかじゃなくて、うんうん、まあ、シンプルな感じで、まあ、メイクもシンプルにして撮りましょうねっていう感じで。
だから僕の今の頻度で言ったら、僕今12年目なんですけど、うん、まだ3回しか撮ったことないので。
あ、
4年
にオリンピックと一緒
の
頻度、はい、入ってすぐぐらいに撮ったの1回で、その時髪長かったんですけど、2回目撮ったのが単発になったやつをずっと使ってたんですよ。
あ、
それは覚えてるわ。
なんかこの辺だけ、うん、頭の上だけちょっとなんか髪の毛残ってるぐらいな、はいはいはいはいはい、
が2回目、うん、でココリチになって3回目で、今それずっと使ってるんで4年に1回ですね、
まあ、俺は4回ぐらいはあるから入って。
いやでも俺でも3回で、シナさんで4回だった。だからもう本当にそれぐらいのスパン
か。 4年か5年に1回か、はい、私入ってすぐになんか別で撮ったわけ、うん、誰かと一緒に撮ったんだよ。
台湾で撮ったとか。
それリエさん。
チャイナ服着て、
チャイナ服
撮ってたけど、
入ってすぐあのまだ旧事務所の時の2階のお笑いの稽古場で、
はいはいはいはい、はい、ロールを引いてね。
そうそうそう、誰かと撮ったんですよ、うん、なんかで、
あ、覚えてるよ。
でもその後にちゃんと全員撮ろうって言って撮ったわけ。
カメラマンさん来てて、うん、
で3階でなんか東京でカメラマンやってる方に撮ってもらって、でそれが多分トモキのあの前のやつ
単発の時の。
そうそうそう、
はいはい、
でこっちの事務所、新しい事務所になって1回撮ってるから、うん、事務所としては2回かな、一応。でもちょいちょい自分で 2年に1回ぐらい撮り直してる、かな。
大事ですよね、でもやっぱこれって。
私入団してからだいぶ痩せた時があって、だから撮り直したいって自分で言って、
あ、今だからこそみたいな。
そうそうそうそうそうそう、撮り直してもらった気がする。
でも、まあ、 撮らせてもらってるのありがたいよね。撮ってもらってる。撮ってもらって
る。まあまあそうですね。
普通の一般の方ってこんな撮らないさ。
まあそりゃね。
免許更新ぐらいでしょ。多分。
まあまあ。まあ
うちらはそれがもうあれだからね。うん、プロフィール写真としての
書類だから。あ、それだ。じゃあ免許更新と同じ感じでやってるんだ。
そうかもしんないね。
じゃあトモキが次更新するときあれ言っといて、そろそろあの潜在写真更新の時期ですけどつって。
平成で言ったら数えてたら今年って何年になるのかな。32ですか、うん、来年かな俺
平成
じゃない。
違うよ、34ぐらいじゃない。もう
なんないなんない。だって令和2年でしょ。31年の途中、6月1日が5月31日までが、あ、4月30日までが平成31年だもん。だ去年が平成31年。
あ、じゃあまだそんなもんなんだ。
32年。今令和2年です。
免許証に俺書いてるの33年までって書いてた気がするから。
じゃあ再来年潜在写真更新だ。う
ん、じゃあ 今で潜在写真変えとかないと免許更新と合わしきれないんだ。
何に合わせようとしてる。なんでトモキだけそこに合わせようとしてるの。
いや今もうそういう話なんとかもそれが一番いいなと思って。
まあ、キーカロに iPhone でね、
ぜひチェックできる人はホームページとか、はい、なんか昔のネットの記事とかに写真残ってると思うのでチェックしてみてください。はい、はい、というわけで、一旦ですね、また CM いきますけども、メールもお待ちしております、はい、メールアドレスが、origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプルアートと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
オリジンアワーオリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように。FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
はい、6月18日木曜日17時22分になっております。木曜日ジンチャンプレートリマ
ー。はい、ツイキャスもたくさんいらっしゃってます。ありがとうございます。ひとみさんに、ひとみさんのルーさんに、ともきさんに、荒垣さん、こんにちは。フィットネス、
フィットネス、
万代さんこんにちは。
こんにちは、
こんにちは、
はい、笑いカレー大好きわらばさん、今週も侍荒垣さんかっこいい
と。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。
万代さん、地震の時はびっくりしたな。ともきさん、お店大丈夫でした。
僕いなかったんですよ、お店に。
お休みでした。
お休みでした。よかった。こんにちは、九九鹿しのりさん、こんにちは、初見ですと。
そつけ。
たけしーさん、沖縄地震が少ないからびっくりしたでしょうね。とし
たよ。
うん。
だいぶね。笑いカレー大好きわらばあさん、土曜日の深夜まさかの地震でしたね。と。九九鹿しのりさん、今頃地震の話と。まあ、その後のね、ラジオ初数ですから。そ
う
そ
う
そう。万代さん、家にいたんですね。よかったですり。
いい言い方、よかったですり、
よかったですりって書いてある。
珍しい語尾を使うタイプの方なんです。
よかったですり。キューグ、しかしの俺さん、あの玉は人工物だったねと。ああ、やっぱり
この、いや完全に人工物じゃないですか。
やっぱやっぱでも正体が発覚したんだな、ちゃんとな。
芝居太郎博士さん、あれは日本製と。あ、この玉がね。
あ、
スピーディーワンダーさん、 UFO もしくは荒垣さんのお迎え、
お迎え、
迎えに来ました。
どちらからか。なんで仙台に飛ぶ。
確かに。
沖縄ですわ。
芝居太郎か博士さん、うん、風船おじさん思い出すなと。
ああ、懐かしいね。
本当に飛んでどっか行っちゃったんでしたっけ。
そうそうそうそう。
帰ってきてない。
なんか帰ってきてないで終わった気がするよ、俺の。だってあれ、俺が小学校か中学校ぐらいだもんな。風船おじさんでしょ。
うん、なんか名前というか、そういうなんか呼ばれてた人がいる、うん、呼ばれてたっていうか、そんなことがあったのを覚えてるけど、結局どうなったんだろう。そう、
飛んでったんだよな。90年か91年ぐらいだったと思うけど。
多分帰ってきてもニュースにならないんでしょうね。逆に。なんかこう、盛り上げて、うん。
でもやっぱ気になるよな。
だ
ってあれで太平洋を渡ろうとしてたんだもんな。
いるのか、お元気なのかな。
うん、
はい、スピーディーワンダーさん、うん、荒垣さん、荒垣も日付変更戦のオープニングや最終で何するか3つ以上考えような、ともき3勝でと。大喜利の話から。去年そういえばやってないですよね、日付変更戦のオープニング。
やってないっけ。
やってない。
へ
え。あ、やってないよな。なんかタイトル全部読むっていうのは一昨年だよね。 50作品のタイトル全部読むっていうのは確か
去年じゃないわ、
一昨年だった気がする。今年何もやってない、なんか終わってからああそういえばオープニングやってないなと思ったような気がするんだよな、マンダイさん、昔アサリちゃんで秋山さんが話してる授業参観のやつエピソードでありましたねと。誰も手を挙げてない中アサリちゃんが左手を挙げてしまい先生もスルーできんくて結果パニックを起こしたアサリちゃんはコンピューターに切り替わってなんとか答えを出してことなきを得たってなかったなと。
アサリちゃんってこんな漫画だったっけ。あのアサリちゃんとシジミちゃんの兄弟の話だよね。
タタミちゃん、
あタタミちゃんだっけ。
お姉ちゃんタタミちゃん、
こんなコンピューターになるとかのお話だった。
なんかあれじゃないですか、もうなんかもうパニック極限に追い詰められたからなんか頭の中でもなんかこうカタカタカタカタカタみたいな感じになったとかそういうあれじゃないですか。よくなんか方程式みたいななんかが頭に浮かんだりするじゃないですか漫画って、あんな感じじゃないですか。
だからその右手上げるか左手上げるかのやつはだから秋山さんのその当時の先生がアサリちゃんの読者だった可能性がありますね。
可能性あるね、年代的に。笑いカレー大好きわらばさん、ナッチ卒業からアイドルわからないのだいぶ前だな。
ナッチ、ナッチな。
モームスね。万代さんもモームスの頃から誰が誰ってなってました。7人以上いると難しいですと。
モーニング娘。の初期、
私もモーニング娘。の初期だな。ごまきが入ってきたぐらいからもうわからん。
あの福田明日香って言ったさ。
あ、いましたね、はい、あれは初代でしょ、
うん、一番うまい子が抜けたさ、うん、衝撃的なニュースみたいな、はいはいはい、俺もあそこまでがなんかよくわかるな。
超最初じゃないですか、
うん、だってあの時ねテレビでやってたさ、朝やんで、
あの子ね、あれですよね、なんかこのセンターにしたいというか、
そうそうそうそう、
デビューさせたいからモームスを組んだみたいな、
そうそうそう、
感じだった気がするけど。
で確かね2曲目のなんかダンスの歌だったの分かる。2曲目の
2曲目のダンス
サマータイ
ム、あ、はいはい、サマータイムス、
うん、あれ確かね沖縄のもう今なくなったらシエロっていうクラブがあったのよ、
はいはい、
この今リューボーの前にデパートがあるでしょ、食堂ご飯屋がいっぱい入ったレクサリューボーみたいな。
リューボーの前、
どこのリューボーですか。
あ、パレットくもじ、
あ下地下じゃなくてですか。
うん、そこのねビルのね7階にシエロってクラブがあったんだけど、そこで撮影してたんだよね。
へえ、沖縄なんだ。
沖縄で。
私もモームス、モームスの次は何、 AKB
知らないから。まあモームスの次はもう AKB じゃないですか、知らないですけど。
誰、モームスって言ったら今もいるっちゃいるじゃないですか、
はい、
今のメンバーで分からん
の。私も全然
分からない。だからモームスはモームスですごいじゃないですか、もう新しいメンバー入ってもずっと続けて、
うん、
このもう離散して解散しないというか、
うん、
ずっと続けてるっていう、すごい歴史がある。
しかも去年ぐらいなんか一時期ポーンと上がったよね、なんかダンスと歌がかなりすごいことになってるって言ってね、はいはい、それでまた脚光浴びてた気がする。
AKB も全然わかんないしな。たまになんか居酒屋行ったら総選挙の日でなんか流れてたとか、一昨年ぐらい本当は沖縄でやる予定だったみたいになったじゃないですか。
あったね、
で台風で流れてみた、はいはい、あれはニュースで見てたけど。ちょうど
高校ぐらいの時に一番ハマってたからな。
AKB?
AKB は高校ぐらいの時しかない。
へ
なんか高校の時に全く知らんめっちゃ可愛いアイドルみたいな人の写真がなんかネットで出てきて、うん、めっちゃ可愛いこの人誰だろうって調べたら AKB だったんです。それが篠田真理子だったんですよ。
ああ、はいはいはいはい、はい、ショートカットの子だよね。
当時ショートカット、まあ当時というか、まあショートカットでカゴちゃんに似てたんですよね、その初期の時の顔が。
え、マジ、
はい、
全然今違うよね顔。
今全然違いますよ。もう当時は俺カゴちゃんに似てるなと思って可愛いなと思ったん
です。へ、あ、じゃあカゴちゃんがあれなんだ。
僕小学校の時にそのモームスがめちゃくちゃ流行ってて、
はいはいはいはい、はい、
カゴちゃん派でしたね、まあ、だから辻ちゃん派とカゴちゃん派がいる。たまに俺は矢口だけどなっていうやつもいましたけど、
ミニモニだ、
じゃんけんだ、じゃんけんのな、
じゃんけんピョン、
はい、俺らあれ小学校の運動会で踊らされました。
嘘でしょ、マジ、
じゃんけんピョン、
はい、
じゃんけんピョン、
赤上げてっつってやるやつ、あれ右と左に赤と白の軍手つけて。
へえ、男の子もやるんだね。
やりました、やりました。
社会人だその時そっか、
いくつだったかな、
小6ぐらいでしょ僕あれ。
高校ぐらいだったかな、このあれがな、モームス全盛期じゃないけどハッピーサマーウェディングとか。
ああ俺小4ぐらいだったと思う、その時小4か小5ぐらい。
年齢差が、
あのセリフが入ってる、入るやつだよな、ねえ父さんみたいな、ハッピーサマーウェディングって、それだよね。
ただ多分そうです。
あれなんか斬新だったよなあの時な。
は
い、やこれね、はい、俺昨日ちょっと眠れなかったことがあってね、
寝す、うん、
あの夜ね
はい、はい、
この眠る前にたまたまね、あの俺がもし今高校の時代に戻ったら
何の話、
ね、もしもの、
もしもの、もし今俺が高校時代に戻るとするさ、はい、そしたら今俺がこの2020年までに聴いた曲あるいっぱい名曲の中で、うん、今の俺がその時代の高校生に何の歌を伝えたいかなっていうのを考えたわけ昨日。
まだ当時発売されてなくて2020年に今ある曲を持ってったとして、
うん、何が一番、うん、あの97年に卒業したんですけど私、はいはい、何が一番みんなの心をつかむかなっていろいろ考えたら眠れんくなってね、うん、まあ、落ち着いたのは最終的にケツメイシの友達なんだけど、
え、わかんない、
それでももう10年以上前の歌っすよ。
まあ、
じゃあ俺だからもう2020現時点でのって言ったけど本当に最近のやつとか持っていくんかなと思ったから
最近のやつはね、
まあ、だから卒業して30年ぐ20年ぐらいのこの期間の中の1枚を選ぶってことでしょ。
そうそうそう、
あでもそれが説明詞だったんですか。
そう、俺の中でやっぱりもう一番グッとくるなっていうのは、まあ、俺の中で更新されてないっていうのもあるわけ、あんまり聞いてないっていうのが、まあね、うん、だからやっぱ説明詞の友達あり、いい歌だなと思ってね、あれをなんかこう卒業式の予選会でみんなに送れたら素敵なんだろうなってちょっとしょうもない考えしてたんだけどさ、
これだからたまにでもそういう妄想ではないけど、うん、もしも俺がこの今の精神状態のまま、はいはいはい、
知った
状態あの頃に戻ったらどうするかなとかってあるじゃないですか、うんうん、多分ねいたたまれなくならんかなと思います。
いたたまれる、どういう、
いや僕昨日めちゃくちゃ久しぶりに、うん、地元のね、うん、イオンの中に入ってるいろんな雑貨とか売ってる楽しいところは分かります？ビレバンっていう。
ああ、いや最初から言えばいっそさらっと
ビレバンっていうところ知ってます、うんうん、行ったんですよ、めっちゃ久しぶりに行ったんですよ、うん、本当に、うん、3,4 年ぶりぐらいに行ったんですけど、はい、いたたまれなくなって一人で行って。
どういうこと？
いやもう中高生しかいないですよ。
ああ、
テンション、テンションが
とか、うん、俺その中に一人で一応なんか探してる探し物があったから行ったんですけど、うん、いや俺は探し物あるから別にいいやしっていう感覚で、
そういうオーラをまとってな、
名目
そうそう、俺の中で自分の中で
俺別にビレバン楽しみに来たわけじゃないし、
ここに来る俺は大義名分があるって思ったら俺別に平気な人なんですけど、うんうん、今までが、うん、それで行ったんですけど、周りのキャッキャしてる中高生とかがいるときに俺一人だってなったときに本当にポツンってなってしまって、もうバーって見てないよし帰ろうっつってもう帰って、
全然気にしない。
いやもう初めてその感覚を味わって、
俺はそのあんまりそこ行ったことないから分からんけど、はい、その前まで行けたんでしょ。
行けてましたよ余裕で。
そこには例えばさ今のトモキの世代でも買えるようなものは置いてるの？
いや全然ありますよ、携帯のケースとか、
まあ、普通に化粧品というか、まあ、そういうのとかもあるし、
プチコスメみたいなのとかもあったり、
このおかしくないんで、俺が世代が言ってもおかしくない。
そう、専門誌みたいなのもあったりとか、
あと普通の本屋さんにないような、まあ、誰かの誕生日プレゼント探したりとか、あとお財布とかも普通にカバンとかも、うん、
まあ、じゃあ全然
大人の方向けとか
全然ありではあるんだな、
うん、全然あるし全然あるし、
ただそのメンバーっていうか、はい、いた店内のあれが、
そう今までの僕の感覚としても、うん、その時期によく行ってたし、うんうんうん、その感じで行ったんですけど、行った時にこのは俺もう31だってなって、
まあ、ビレバン云々っていうよりも中高生にちょっと囲まれたっていうか、周りがそうなった時に、う
ん
う
ん、本当にお
じさん
泣きそうなってマジで、
なんであ
俺ここにいちゃダメだってなって泣きそうなって、もう本当に足早に立ってたって、この感覚を味わったのが初めてだったんですよ、
まあ、でも確かにだから37と31とか40の感覚持って高校時代、まあ、例えば同級生が高校生に戻ってるじゃないですか、まあうんうん、ってなったら多分
無理だ、
一緒には楽しまないんじゃないかな。い
や、まあまあな、
イエーイってなるのかな。
いやでもこれきついな、その気づいた瞬間ってさ、めっちゃきついな。
お店とかだったら気にしないよ。
俺も一回あるの、うん、俺もね、はい、クラブによく行ってたんだけど、はい、ある時に行かなくなって劇団入ってから、
はい、
時間がないから、
はい
はい、で、ね、28か9ぐらいの時に、うん、友達と久しぶりに行こうって行ったのよ、うん、もう全然無理だったわけ。これなぜかというと、俺なんか時代パンクロックとかが結構、
あ音楽が違う
ね、ハイスタンダードとかさ、あんなのがもうめっちゃガンガン流れてみんなでウェイだったけど、うん、もう俺がその時行った時はもう R&B の時代になってて、
はい、
もう分からんわけ。
しかも洋楽とか、
そうもう分からん
くてヒップホップが流れたりとか、
テンションもイエーイじゃないさ、なんか、
はい、
クラブ行ったことがないから、
だからもうね、あ もう無理だってすぐ帰った時はもう、あもう俺は二度と行けないなっていう、その時もいたたまれなかったら、
なんだろう違 もうこっち来たらもう劇団メンバーとかしかいないから、うんうん、まあ、多少年齢差があっても、オゼってしかもまあ40からそれこそ20代10代までいるから、うんうん、そんなに気にしないじゃないですか。バイト先のメンバーみんなで飲みに行って、でランチはだいたい、まあ、もうみんな30代が多い、うんうん、 まあ、20代の子もいるけど、ディナーは大学生とかもいるから10代がいるわけ、
うん、若い子
ね、そうそうそう、ね、もうね時間帯も関係なく飲みに行こうっつって飲んでた時はやっぱ席が分かれたよね、ランチメンバーとディナーメンバーで、
で話のな、
そうそう、死に酔っ払ったもう30代の人がなんか10代の女の子にあれを、まあ、飲んでない女の子たちはがなんかちょっとちょっかいじゃないけど、うん、なんかウェーイみたいな
言ったの、おじさんだ、そうそうそう、おじさんのやるや
つだ、そうそう、おじさん言ったやつをもう30代のうちらはもうすごい冷ややかに見てた、はあみたいな、よくあんなのできる、よくあんなのできるねっていう30代に向けた 冷たい目線というかと、それに対してやだもうみたいなテンションの10代の子を見てて若いなと思って、
あやだもうっていう10代がいるだけまだ救われてるよ、
まあまあね、わかんない、付き合ってくれてるのかもしれないし、
う
ん、ってのもあるけど、
ははは、決め上げる子もいるかもしれない中で、
うちらはほら、うちらがもしそれやられても、うん、いやちょっとやめてみたいな、
はいはい、
なんかもうそんなになんか乗れないじゃないですか、うんうんうん、酔っ払いのテンションの感じはっていうのはあるか なんか
昨日本当に俺泣きそうだったからショックだったんだよなな
んで別に全然
いや初めてだから、今までが気にしなかったから、
これ時間帯もでもあるかもな、
いや多分でも、ね、そう言われたけど、うん、7時半ぐらいかな、うん、夜
え7時半って結構遅い気がするけど、
ね、私でも高校生の時にそんなになんかこうなんだろう中高とかで外に遊び行くことがなかったから、なんだろう、あ今の高校生ってすごいなとは思う、今の高校生なのか何なのか分かんないけど、
いやまあでも
自分のバイト先とかに高校生とかがみんなで食べに来たりとかしてるのを見てもよくこんなお金あるなと
思う、あ、まあ、でもバイトしてるからなその子は、
そ、まあね、そのね、そういうのもあるんだろうけど、
でも俺も思うな、飲食店に高校生だけで来た時に変な話ね、ラーメンだろって思うけど、うん、結構セットとか、
う
ん、それ定食とかも頼んで結構行くの金額、
う
ん、
で写真撮ったりしてみたいなやってるけど、よくそんな金あるなって思いますね、
うん、うちらはだってしかも携帯出始めとかだから携帯持ってること自体がもうなんかちょっとあれだったじゃないですか、ワクワクじゃないけど持ってるよぐらい、
これ頃
私高校でもらえば中学ぐらいが始まりだけど高校生になるまで持たせないっていうかな、中学はあれポケベルだった、持ってはいなかったけどお姉ちゃんが高校でポケベル持っててとかだったから、
最近その話した見ながら、
そうそうそう、だからまあなんかなんだろうな、今の若い子たちの価値観、まあ地元だったらまた違うかもしれないけどとうちらの価値観はもう確実に違うだろうなって思う、
あ違うだろうな、うん、絶対違うだろうな、
絶対違う、
お金の使い方も違うと思う、
そう違うから、だって携帯代になんて考えたことないじゃないですか、うん、多分高校生の時に
ない
ない、
うん、じゃあ親が払ってる云々とかじゃなくて、うん、そんなにお金かけるもんでもないでしょ、
うん、
ただの通信手段じゃないですか、
うん、
親に迎えに来てとか、
うんうんうん、
あでも僕らの時はもう違ったかな、
あ違う、
周りが持ってたからそことつながってメールするとかのやつだから、
友達とメールするためのもんではなかったからね携帯は、
はあ、俺もなんかそん 俺な、うん、俺はもう携帯最初の時からさ、ピーチの時から PHS からね、でそれとともに歩んできたからあんまりこの携帯で遊ぶって感覚はないわけ、やっぱり最初の世代だから、
うん、
例えばその和音とかで作るみたいなのも一回流行ってたでしょ、着メロ、
あんなのも
別にやらなかったし、
あのその時にはもうちょっとでも上の世代ですよね、卒業はしてますよね、私が高校生ぐらいの時だったから、
なんか雑誌もあるぐらい流行ってたよな、
そうそうそうそうそう、
ありましたもん、うちに
3和音できるよ、あのあれは画面がまだ緑と黒の時よ、
うん、だからピピピピピピって押して次のやつ音を作ってっていう、
そうそうそうそう、
本当に一小節もいかないぐらいの音しか出ないやつとか、
めっちゃめんどいやつ、
で親父のそれで遊んでて怒られましたけどね、
あお父さんなんだね、
あらな、
そうだから
今いっぱい遊べるもんな携帯
で、うん、ない、ゲームするもんだ、ゲームするようになるとは思わないもん携帯で、
まあそうだよな、それ一番大きいぜ、
そう
めっちゃ大きいよ、だって昔カバンにつけてるキーホルダーのデジちっちゃいよ、たまごっちよりもちっちゃいやつテトリスとかやってた時代だったんだよ白黒のなんか
やってたやってた、
あんなんでやってた、今すごいよな、
こんなストラップもつけなくなる時代が来るとは思わないさ。
ああ、
携帯に。
ストラップはね。
シノラー時代から考えたら。
そうそうそうそうそう。
一時期ストラップめっちゃハマったな、アホみたいに。
だって携帯よりストラップの方が重たいぐらいな、ね、
重きを置いてたん
だから。
これでなんかすべて、ファッションもすべてこうやって語れるみたいなよ。今思った
ら、ね、お土産は全部ストラップみたいな。 時があったから、
キーホルダーからストラップに移行した時期ありましたもんね。
そうそう、ストラップに移行して、今はもう携帯につけるもんないさ、なんかこう
ないよ、ね、今つけないもん。
今待ち受け何とかでしょ。
あなたさなんか時代さ、なんか狐の尻尾みたいなキーホルダー分かる？流行ってたんだけど、なんか時代めっちゃ
分かりますよ。ピンクとかありましたよ。
ピンク？ピンクは分からんけど、なんかの狐の尻尾みたいなの、なんであんなに流行ったんかなって、
あみんなつけてる。狐の尻尾だって猫の尻尾みたいなのだったりありました。で、あれはもうギャルがつけるやつでしょ。
ええ、あのそうなの？え、俺なんか時代ギャルじゃなかったよ。普通のみんながつけてたよ。
いや、あれはギャルです。
あれはギャルなんだ。
うちら篠原ともえさん
とも
えさんか、はい、篠原時代はいくつだったかな。中学、
俺が小学校の時ですもん、篠原が流行った。
中学か高校ぐらい。
アムラーの後でしょ、
うん、
あ、じゃあちょっと後なんだ。
俺同級生だよ、あの人同じ年代だよ。
へえ、
あ、じゃあ結構上だったんだ。そう、あの時はなんかあの、わかります、ビーズじゃないけど、なんかこうさ星型のやつこうやってつなげるやつ、
うんうん、
チェーンにするやつ、
チェーンみたいな、あ、プラチックの、プラチックの星型のやつね、
腕に巻いてな。
小学生の時あの自転車につけるやつ、みたいな、
車輪のとこにね、
そう
回ったらカラカラなるやつ、
あんなの死に作ってたな。
へえ、
いやー、時代だな、
すごいっすね。
もう一回来るかもよ、そのうち。
いやいや、まあいろいろ流行はね、
ね、回る、
何週も何週もするって言いますから。なので、一旦また CM 行きまして、
はい、メールもね、
一周しましょう。
いや、もう一回同じ話
というわけで、また一旦 CM でございます。
総理さん、謝ってください。
これは謝らなくていいんです。
なんでですか、謝ってください。
いい、謝らなくていい。
じゃあ何に謝るんですか。
毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
ポッドキャストも配信中。
7時からじゃなくて、総理、
はい、6月18日木曜日、今日はガナベソーナーアイムさんの誕生日でございます。
42
分でなっております。木曜日にジャンプやっております。
35、
ツイッターじゃない、ツイキャスでもさっきコメント来て35ですね。
はや
ー、はい、
はやー、はい、
35か。
だよ、だからよ、びっくりするよ、
ね、俺アイムさんに初めて出会った時アイムさん23だったけどな。
若
っ僕の4つ上で、僕が19になる年に入ったんで、僕が31になって、アイムさんが今年、もう今日で35歳ですよ。
うわー、すごいですね。
年感じるな。
そりゃ、いたたまれなくもなるわ。
はい、折友さんいらっしゃってますね。ポケベルすら持ってない公衆電話時代と。
あー、はいはいはい。
折友さん、インターネットも電話代高かったな、ピーギョロロロって。
ピーギョロロってなるの、ファックスじゃないですか。
インターネットも多分なった、つなげるときになったんじゃないかったかな。笑いカレー大好きわらばさん、ストラップ久しぶりに聞いたと、うん、
久しぶりに。
うちの親まだつけてますよ、ストラップ。
おお、
やっぱないとね、カバンの中で探せないっつってからつけてる。
え、ストラップがないと探せないの。
まあ、だから携帯が薄くなってるから、カバンの下とかに行った時になんかガサガサしても見えないんだって。
でストラップを見つければ、スポンって引っ張れば。
そうそう、ストラップで、はいはいはい、ポンって引っ張ってやるって言ってた。
じゃあだから、このスマホになってるじゃないですか、みんな。で、一応、そのストラップつける用の穴は、一応あるっちゃあるんですよね。
え、あるの？
ありますよ。
え、嘘だよ、俺、え、
こう右下ら辺にないですか、こういう。
ものによる。
ものによりますけど。
あ、僕、iPhone は多分ないです。
いやいや、僕が今使ってる、ここにありますよ。
本当だ、え？
ストラップ通せる、一応ちょっとした出っ張りみたいな
の
あるんですよ。
細いみたいのある人はあるよね。
この iPhone 本体にはないけど、カバーとかに。
あ、カバー、あー、はい、なるほどね。あ、
はい、
つけれるように、ね、
メールいただいてます。N ジャージです。今の高校生は叙々苑にも行きますよと。
嘘でしょ。
行ったことないよ。
俺も行ったことない。
それは、親のお金です。
そうだよ。
いいとこの方だと思う。
そう、
でもだからハードルは下がってるんだろうね、うちらよりは。そういういろんなお店行くとか。
だって俺らあの時バンボッシュ行くのでも大変だった。
覚えてる。そうだよな。
栄養会の時しか親保護者一緒に参加の時じゃないとバンボシ行けなかったんですから。
沖縄の話だな。
叙々苑行ったことね。
高校生だけで行くって言ったらロッテリア行ってシェイク飲む S を飲むだけだったけど。
そうだよな、サイゼリアだった、うん、高校生。
いやいや、もうファミレスなんて行けないから。高
校生サイゼリアはだってあれだもん、400円とかで行けるもん。
そう、もうそれはもうお昼ご飯の値段だから。
ナイチャー、ナイチャーなので。
あ、でも俺らもあのクラス会はバンボッシュだったな。みんなで焼肉
なんかみんないますよね。
バンボッシュは相当あれなんだよ、安いんだよ、高校生に優しいんだよ、はい。
ちなみに大城熊さんからスマホの普及率、はい、2019年2月中学3年男子 85%。
そうでしょ。
女子 95%、 高校3年男子 94%、 女子 98%。 日本スマートフォンセキュリティ協会調べ。
待って、98ってもう
もうほぼだね。ほぼだね。100人中98人ですかね。
ほい。めっちゃすげー。
はい、メール。あの球体は誰かの念が発動してるはずな、多分放出系5本指でしたという
ポンって
ポン。
いやもう今の熊さんのツイキャスがすごすぎて入ってこなかった
携帯。
そう、言葉を絶句してしまった。
でもうちらの時も
98
持ってる。
まあまあ時代だから
全員では分かんないけど、うん、ほとんど持ってはいたよ。
だからいいとこの甘やかされてる系のやつはもう中学校の時点で持ってましたよ。
じゃあでも友達たちとか、はい、うちら時代は多分そういう考えなのよ、甘やかされてる系、うん、だけど
必要ないだろうって、周りも持ってないのにっていう。
今はもうね、連絡手段と して小学生ぐらいからね、親にしか電話かけれませんみたいなの持ってるっていう。
いやいや、どうなんでしょう
とか。まあほら、防犯っていうね意味でも結構今あるから。
まあね、
うん、ね、ちっちゃい頃から塾行ってるとか習い事してるって子も増えてると思うし。
いや俺ら3年高校3年クラスに2人だけだったよ。
よく覚えてるな。
僕が
覚えてるもん
で、僕が中1ぐらいの時がそれぐらいでした、多分
中1で。
はい、
でなんかね、授業中にわざと音鳴らすのよ、でみんなから冷たい目で見られるの。あ、こいつ持ってるってことをアピールしてるなみたいな。
先生に怒られないの？
あのね、もう先生怒るとかじゃなかったな、あの時。なんか持ってんだみたいな。
あ、でも少ないからそこまで支障がないんだ。
支障がないの。
今だったらね、鳴らしたりとかしたらもう、う
ん、すぐ没収でしょ。
すぐ没収とか、
もう持ち込むのもダメとかありますよね。この帰る時にロッカーから出してお迎えの連絡するだけとか。
うん、
ロッカー、あ、自分のロッカー、
まあ、自分のロッカーにその預けるなり。
いや、はや、すごいな、98ってめっちゃすごいな。
だって中1の時に僕の周りに J フォンのやつを持ってるのが2人3人ぐらいいましたね。
J フォン懐かしいね。 J フォン
でした。ピッチがまだちょっと進化したぐらいの、うんうんう
んうん、私 AU の前の移動だった。
懐かしい。あの IDO のな、
IDO つながってるね、移動。
そんなのあったんすか。
そうそうそう、うちら AU の前は移動だったわけで、その後 AU になった。
俺はずっとドコモだったな。
ドコモはなんかね、高いイメージ
あったな、
うん、うちらからしたら。
あと分かる、あんなのもあったよ、ピッチから携帯にかけたらダメみたいなのあったの分かる。
あ、
070から08、09
にかけたら高いから、だから携帯からかけてっていうね。
そう、ちょっと、まあ、携帯からはずれるんですけど、この前、あのおばあちゃんに電話したんですよ、
うん、
で、まあ、おばあちゃんも心配してると、お母さんからおばあちゃんもあんたのこと心配してるから、まあ、コロナのやつで、あの電話しなさいって言われて電話したわけ。 家のね、携帯からおばあちゃん家の電話に、
固定、
ね、そう、固定電話に電話したら、うん、どっからかけてんのつって、沖縄からだよって言ったら、はぁつって、電話代高いんじゃないの、大丈夫みたいな。でこんな遠いのにこんなによく聞こえるんだねって言われて、確かに昔の電話ってなんか距離が遠いほど高いとか、
うんうんうん、
距離が遠くなったら電波が悪い、電話線でつながってる時代か、うんうんうん、とか、まあ多分ね、電波とかも今ほど良くなかったりとか、電波塔とかのあれでっていう話をされて、あ、そういえばこんな感覚だったんだなと思って、電話するのが高いっていうか。
え、今は？
今別にじゃないですか、電話代は一緒でしょ。
あ、まあその30秒にいくらとか、
うん、いくらとかは一緒だろうけど、
海外は高いでしょ。
まあ、海外は高いですね。
海外はね、うん、
でもね、今携帯も海外用みたいなのがあったら携帯で電話できますからね、うん、レンタルとかで
全然。いや、もう普通のプランでもできるようになってきてますからね。
進化するね、すごいね。
すごいね。
はい、トモキさん、キャマさん、シアさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム、マンダイです。
マンダイ。
前回、シアさんにクイズを出題したら、シアさんから、トモキさんと秋山さんにも出してとリクエストがあったので、
しました。
トモキさんと秋山さんにもクイズを出題してみます。
ありがとうございます。
まずはともきさんへ、
うん、
はい、
たかこさんの代打で水曜チャンプルーに出演したともきさん、
う
ん、
はい、
ある場所で水曜日の放送がどんな感じなのかポッドキャストを聞いた結果どうなったでしょう。正解は次のメールで、ある場所で、
俺がってことだよね。
そうね、ともきがある場所で水曜日の放送がどんな感じなのかポッドキャストを聞いた結果どうなったでしょう。
え、
この場所も関係あるのかな。ある場所で、
ね、ある場所で聞いたらどうなったかでしょ。
うん、
セブ島で
行かないだろ
聞いて、わしになって羽ばたいてったんじゃないですかね、僕が。
なんだ、いや、よくわからん、よくわからん、
一本あげられないな、これは。
全くわからん、マジで。
ギブ、ギブ、
ギブ、いや、いつの時期だったかなっていう、だから何年前かも詳しく覚えてない、うん、
あ、じゃあ場所だけ教えよう。
はい、
漫画倉庫、漫画倉庫でこのラジオを聞いたそうです。水曜
振り返りを聞いてたんだな。じゃあ、ともきは
なんで俺漫画倉庫で聞いたんだろう。
買い物しながらじゃない、だから代打する前じゃない、代打する前に、そう、
来週代打でお願いしますって言われて、あ、分かりましたってなって、そういえばちゃんと聞いておこうかな、この前の週のやつとか聞いてたら、その、
まあ、ね、リスナーさんとのやり取りと
か、ね、そう、やり取りもできるから聞いとこうっつって、傾向割とかに多分行ったのかな、
うん、
漫画倉庫で、
漫画倉庫で聞いて、
うん、
過去を売って夢を買った
未来をね、未来買ってきてもらって、はい、答え、先ほどのクイズの答え、ともきさんは漫画倉庫で店内を回りながら放送を、うん、聞いた結果、
うん、
放送内容に笑ってニヤニヤしてしまい、
あら、
店員さんに何かするんじゃないかと後ろからマークされた、あららら、
でした。怪しいやつ。
ああ、俺なんかそんな話したのか、俺が
ニヤニヤニヤニヤしながら店内歩いてるから、あいつやばいぞと後ろからマークされた
と。 G 面がついてきたんですかね。
で、続いてのクイズ僕から
い
きましょう。
はい、
お願いします。
続いて秋山さんへ出題でございます。
はい、
秋山ひとみプロデュース公演、
はい、
私と私をつなぐ月の初回公演で、
お、
無事千秋楽を迎えた秋山さんはもう一つの意味で安心しましたが、それは何でしょう。正解は次のメールで。
もう一つの意味で、
もう一つの意味で、まあ、千秋楽の安心と、
まあ、無事終わったような安心と、
万代さんという月が出ていて安心した
万代という月が出てた、
はい、
違います。
初回ってことは本当に一番最初だよね。
再演とかじゃなくて
6年7年前ぐらい。
違う意味でもう一つ安心した。
そもそも何を心配してたんだろう。
あ、
無事保険の申請が通ったとか。
ごめん、ちょっと保険ヒント当てよね、うん、
はい、
あのさっきのトモキの意外に近いかもしれない。
マンダイさん
という月、セブ島に行って大足になった。
そこ
だいぶ戻るな。
びっくりした。
あ、うん、トモキが、いや、ニアミスだな。
え、
マンダイさんというだからそれじゃないって。
イースター島でモアイに並んだ。
全然違うわ。
え、マンダイさんという月が出て安心した。
あ、
え、何、マンダイさんという月、
なんだろう。
もうギブでいいですか、時間もあれなので。
はい、
はい、
千秋楽の見送りで、
うん、
文禄さん、
はいはい、
パンヒゲ夫妻に、
うん、
舞台上に映った満月と、
はい、
万代の後頭部の月が2つあり悲しみがや笑いだということを聞いたからでしたと。その話を聞いた秋山さん、初日だったらそれを思い出してやばかったかもしれないと話して
。あ、なるほど、ね、一安心したと。
一安心、よかった、
千秋楽
でってことね。ああ、でもその会話したのは覚えてます。
要は、文禄さんと、バヒゲさんが見に来て、うん、こんな感想を言った時に、いや、万代の月と
前に、ね、座ってたから
舞台の月があったから、まあまあいい感じに見れたと。
そうそうそうそう、面白かったよっていうのを初日に聞かないでよかったっていう、うん、そう、しかも多分ね、初回のこの時万代さん遅れてきてるんだよね。
あ、遅れてきてるの。
そう、確か。
あ、じゃあさらにインパクトを。
そうそうそうそうそうそう、でなんかあのパンヒゲさんとか文禄さんが、うん、あ、万代みたいな感じになったって言ってた気がする。
そう、俺その印象しかないから、
うん、
万代さんがいてこの秋山さんの企画公演の月のやつの話で覚えてたのがそれだったから、すぐそれ出したんですよ。じゃあ今ツイキャスでもともきさん正解ですよ。定期だから。やった
あれでいいんだ。
あ、パンヒゲさんからダブルムーンでしたと。
いやー、万代さん大事な役どころに当てはまったんですね。
万代さんいいぐらいの時に来るんだよね。日付変更戦とかも生 CM 中とかにさ、で大体一番前がやっぱ空いてるわけよ、うん、一番前の端っことか
で入ってくるので、やっぱ僕らも目につくんですよ。万代さん今来たねっつって、
だからいじらないといけないぐらいのタイミングとかで、うん、となんか生 CM の前通ったりトイレ行ったりとかするから、そうどうしてもいじっちゃうんだよね。
いやでも本当助かりますよね。
なんかありがとうございます。僕らがリラックスできるというか、うん、やっぱ緊張してるのもあるけど、
お客さんもねやっぱ絡みやすいっていうのがねあるからね。はい、はい、ありがとうございます。
いやしかし万代さんのクイズ面白いな。もっと欲しいぐらいだな。
いやもっと欲しいな。
めっちゃ楽しいな。
全然
もうちょいちゃんと大喜利したいな。
逆に全然覚えてねえもんだもんな俺たち。
言われたらねなんとなく、そういえばこんなことあったねとはなるけど、はい。
うわー懐かしい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ツイキャスで織友さんから、うん、後輩が北海道へかけまくって45万の請求が来て親が激怒したってと、
やば、何それ
。でも昔の携帯電話とか本当に10万とか20万電話したらすぐ言ってたよ。よく聞くもん。
あ、一応固定電話ねと。
あ、
固定電話で45万って相当だな。
怖っ。でもだから長電話はしないっていうのは言われてたのはそれなんです ね、 ね、ちゃんと理由があったんですね。
はい、ということで
便利な世の中になりました皆さん。それを駆使して、今日も、ね、明日も明日からも元気よく頑張っていきましょうというわけで、本日は木曜オリジンチャンプル以上でございます。
はい、
たくさんのメールツイキャスありがとうございました。うん、また来週皆様からのメールツイキャスをお待ちしております。それでは、この後は、ちょっと買い物行ってきます。トモキと、
はい、荒川慎也と、
はい、劇ナウズから秋山ひとみでした。
また来週、さよなら、
ありがとうございました。
ありがとうございました。